Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日はボーダレスアートミュージアムノマの学芸員横井優さんと、毎年11月に滋賀県立東文化会館さきらにて開催される伊藤賀一夫記念小学祭の運営スタッフである山田壮さんのお二人をゲストにお迎えします。お二人は社会福祉法人グロー法人法務企画事業部文化芸術推進課に勤務しながら、ノマで開催される展覧会や音楽祭など様々なアートイベントの企画運営に携わっています。健常と障害というボーダーを問い直して様々な企画を作り上げてきたお二人ならではの関心や苦労、この仕事に携わる醍醐味などを現場ならではの、お話として2回にわたってお届けします。それではどうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話しいただきます。お越しいただいてますのは、社会福祉法人グロー、法人本部企画事業部文化芸術推進課の、学芸員の横井優さんと、生活支援員の山田壮さんです。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長い肩書きですよね。はい、ノマを運営したりとかですね、伊藤賀一夫記念小学祭など様々な、企画運営に携わっているお二人ですけども、まず、お二人のプロフィールの方を紹介させていただきます。横井優さんは、三重県のご出身です。1983年生まれですね。社会福祉法人グロー法人法務企画事業部学芸員、そして作家としても活動しながら2010年より現職です。これまで担当した展覧会は、対話の庭、ダイアログオブガーデン、眼差しがこだまするこの展覧会一つですね。そして、タイムレス、感覚は時を超えて、そして、これすなわち生き物なり、などの展覧会を担当されてきました。山田壮さん、1991年、はい、山口県生まれ、社会福祉法人グロー自立生活支援員として、活動されています。同社大学文学部の文学研究科美学芸術学専攻博士前期課程修了ということですね。はい、2015年にグローに入職されています。あ、ほんとフレッシュですね。2015年、まだ1年、ちょうど今経ったぐらいですけども、企画事業部に、所属し、文化芸術推進事業に携わっていらっしゃいます。主に担当されているのは、伊藤賀一夫記念小、第14回音楽祭ということで、お二人にはこの展覧会や音楽祭、福祉という領域に関わりながら、アートを発信する、届けるということについてお話を伺いたいと思います。まずちょっと今、まあ簡単にプロフィールはご紹介したんですけども、普段、そのグローの現場、で、どんな仕事してるかってことをまずちょっとご紹介いただきたいと思うんですけど、横井さんはどんな感じなんですか、普段は。
あ、はい、僕はグローではですね、ご紹介にあったように企画事業部という部署でお仕事をしていまして、はい、企画事業部の部署の中には、まあ、福祉法人の部署でして、いくつものその課に分かれているんですね。はい、福祉の取り組みを行う部署もあれば、うんうん、その中に文化芸術の部署もありまして、僕はそこにおりまして、はい、ノマを中心に、拠点に展覧会を開催するっていうことが主な仕事です、はい、その他館外で開催する展覧会を企画するということを行っています。う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはい、なるほど。まあ主にこの展覧会の企画、まあ、キュレーションとか、こう展示実際設営とか、はい、まあ、作家さんとの連絡調整とかいろいろやられてると思うんですけども、まあ、ノマと、まあ、いろいろね、芸術のさまざまな事業をやっているので、一方山田さんはちょっとその音楽祭っていうところも説明していただきたいなと思うんですけど、これ伊藤賀一夫記念小音楽祭ってのはどういった音楽祭なんですかね。
はですね、障害を持った方 が、まあ、滋賀県内でいくつか、表現活動のワークショップをやってるようなところがあるんですね。それは、打楽器の演奏であったりとか、はい、まあ、ダンスというか身体表現に関わるものであったりとか、うん、まあ、そういった人たちが集まってですね、一箇所で、一日大きいイベントをする、発表会みたいなものをするっていうような、イベントなんですけれども、うんうんうん、はい、その、担当として、はい、今年1年は、やらさせていただいてました、
はい。はい、ありがとうございます。お二人ともですね、まあ、プロフィールを見ると、まあ、横井さんは、結構、まあ、美術作家としての活動も、されていたりとか、山田さんの場合はね、研究、なんか、似合ってしまいましたけども、まあまあ、そういう背景がね、あるっていうふうにお聞きしてるんですけども、で、山田さんね、この文学、美学の研究っていうようなこと、はい、これいろいろ突っ込みどころがあるお二人のプロフィールをこれからちょっと、お話ししていただきたいと思うんですけど、まず、横井さんは、はい、あれですか、もともと美大とかそういうところでずっと創作されてたって感じなんですかね。はい、
そうです。はい、美術大学へ行き、はい、もともとデザインの勉強をしたいなと思っていたんですけれども、途中でその現代美術の良さに気づいて、はいはい、飛び込んだ、はい、美術大学に飛び込んだということです。うん、回り道もしながら
。現代美術、まあそのね、はい、デザインから美術の方へって移って、はいはい、例えば美術って言っても、まあいろんなジャンルがあると思うんですけども、はい、 そうですね、そんな中でも、例えば、はい、まあご自身のその創作とか、どういったものを作ったりとか、どういったものを学んでたんですか？
はい、はい、そうですね。僕のクラスは構想表現っていうクラスで、言葉だけ。
構想表現。
言葉だけ聞くとなかなかよくわからないですよね。
構想ってコンセプトみたいな構想ですかね。
はい、いわゆるそういうことですね。ね、
構造の構、はい、
そうです。
ね、イマジネーションの方の想像の層。
そういうことですね。
ですよね。構想表現難しそうですね。
まあ、要するに、その、日本画や、洋画っていうクラスが日本にはありますけれども、そういった、あるいは彫刻っていうものがありますけれども、
ね、写真とかもあったりもしますけどね。
写真もありますよね。
メディア系のやつもありますけど、はい、構想って言われたら何なの？
まあ、なんか、どこにも、なんかある種そのジャンル分けされて大学では科になってますけれども、うん、そこにあぶれるような表現を求めるような人もいるわけですよね。
なるほどね、はい、はい、どこにも収まんねえよ俺の表現みたいな。
そういうことです。そういう人たちが、はい、うん、何か希望を見出して入っていくクラスですよね。
はい、なるほど。ここにはちょっとひょっとして俺みたいなやつでも何かできる、
なんか受け入れられてくる器がこのクラスにはあるのかもしれないと。
実際これは、はい、この構想表現っていうね、はい、コースに行かれたんですけども、はいはい、そこでは結構こう、はい、
もうずっと制作してました。
ほ
う、もう24時間ですね。
24時間ね、寝ずに、
ほんま寝ずにやってましたね。
マジですか？
それは言い過ぎですけれども、休みの日とか大学閉まるじゃないですか、夏休みの、はい、入試の時期とか、はい、僕は制作をしたいんやって講義に行ったりとか、
めちゃめちゃアクティブですね。それ
ぐらい制作してましたね。ずっと
美大生の鏡みたいな。はい、で実際、はい、これなかなか構想、うん、表現というかね、はい、説明、横井さん、しにくいのかもしれないですけど、はいはい、どんな作品をその時制作されたんですか？
あ、そうですね。浅田さんは、ソフトクリームの電光看板を見て、はい、あ、これ回ったらおもろいなって。高速回転したらおもろいなって思ったことはありますか？
ソフトクリームの電光看板見て、うん、見て思うか。
はい、
ああ、ね、どうでしょうね。うん、でもね、僕ソフトクリーム回してた経験あるんで。
はいはい、あ、そうですか。どんな経験ですか？
某コンビニエンスストアにね、はいはい、バイトしてた時にあるんですけど、はい、某コンビニエンスストアって初期からずっとソフトクリームが売りだった。
はい、あ、そうですか。
某コンビニ、M から始まる某コンビニエンスストアがあるんですけども、まあそこでなんか一巻、二巻、三巻半みたいなことをこう、手厳しく店長から、
はい、
指導を受けて、それ以外もうそれ以降ですね、ソフトクリームを回すっていう行為自体がどっちかというと嫌悪感がありますね。
はい、なるほど。回すのは文字通りくるくると高速回転するんですけれども、高速で回転するとその渦がですね、上に上がっていくように見えるんですね。
はは、なるほど。
それが何なのかっていうのはここでは長くなるので置いといて、
まあ、例えば美容院とかのね、
はい、
赤とね、青と白のやつもくるくる回ったら上に行ってるのも見えますもんね。
そうですね、うん、回したいと思った時に、うん、まあ、それを回すためにいろいろ考えるわけなんですけれども、まあ、ソフトクリームを最初はなんか、はい、扇風機を分解して、扇風機の、はい、モーターを使って回したりしてて、うん、それだと直流なのですぐ傷んで、はい、壊れてしまうんですよね。
なるほど。
それを交流の電流にして、
割とやってたよね。
くっつけてしまうとモーターに負担がかかるので、うん、空回りするようにあえてして、は
いはいはい、あえてね。
で、そのためには、中心を取らないといけないみたいなところを、はいはい、2年ぐらいかけて回すっていう。
すごい、ソフトクリーム高速回転させるの2年かけて。
2年かけて。
で、なんか入試の時にしまった時に大学の講義までして。
そうですね。もうソフトクリーム回したいんやと。
それか俺はソフトクリーム回したいんやと。
そういうことですね。
そんな横井さんが今グローというかもうノマでキュレーションを担当してるっていうこの事実をね。
そうですね。
皆さんにもぜひちょっと知っていただきたいなと思いますけども。まあそんなこともやりつつの、はい、まあ、おいおい聞いていきますけどもね。はいはい、山田さんはですね、ちなみにこれなかなか同志社大学の方でね、美学研究ってこれ、はい、まあ実際その大学院まで進んでいらっしゃるんですけど、これ何を研究されてたんですか？
そうですね、まず美学っていう言葉でなかなか、なんだろうそれはっていうような感じだと思うんですけども。
はい、構想表現も難しいですけど、美学っていうのはなかなかね、難しいですね。美しいっていうのは、そうです。美学。
もうその
美について
文字通りで美しいってなんだろうっていうような学問で、まあ哲学の姉妹のようなものなんですけれども、まあ哲学っていうのはもっとこう、たくさんいろんな命題の中からチョイスしていくのに比べて、美学っていうのは美を専門的に特化して考えるような、まあ要は芸術にもかかってくるんですけれども、まあそういう芸術の表現とか、あるいは美しいって思うことってなんだろうっていうような疑問をかなりこう専門的にやっていくような学問の中で、はい、私は写真論をやっていました。
なるほど、
はい、
写真論、
はい、
なるほど、そうですか。写真論というのはもうちょっと具体的にお聞きしたいんですけども、はい、こうなんかこう、ある特定のなんか作家とかね、例えばね、
はいはい、
ある特定の写真家とかを研究しているのかとか、なんかその写真論の中でもきっと様々あると思うんですけども、はいはいはい、どういった研究されてたんですか？
作品論っていうのは私はあんまりやってなくて、で、その特定の作家というよりは日常的な写真を撮る行為であるとか、あるいは写真を見る行為っていう中に、まあ、どういう、なんていうんですかね、思考回路が存在してるんだろうかっていうようなこととかを、フランスのポストモダンの哲学者であるロランバルトという人の本をですね、主に批評とか批判しながら研究を進めていました。
なるほど、なるほど、はい。なかなかこう突っ込んだ背景を、かたやソフトクリームをこう高速表現で、まあ、ソフトクリームだけじゃないと思いますけども、はい、高速で回すということに2年かけた横井さんと、まあ、その写真を日常的に撮るっていう行為自体の意味というかを哲学的に、まあ、理学的に追求するっていうことで、今、ね、現代思想のロランバルトっていう名前も出てきましたけども、まあ、そうなんですね。いや、ということで、こう、なかなかね、グローにというか、まあ、ノマとかですね、こういった、滋賀県で行われている福祉の領域とアートっていうところで、どういう方が実際企画にかかってるかっていうね、プロフィールってあんまり明かされることがないと思うんですけども、まあそんな中で、横井さんは、まあいろいろその制作に携わりつつ、グローに入職するきっかけっていうのはどういうところがあったんですか？
そうですね。そういった制作をずっとしていてですね、そういった制作には、なんでしょう。やっぱりなんか、不思議って何なんだろう。なんか、
うん、
はい。
不思議なこと。
不思議なことを追求するみたいなことがあって、うんうん、それを見る人たちっていうのはある種の目撃者で、
はい。
はい。みたいなところっていうのが、まあ、アートの一般、うん、アートの展覧会っていう形式だと思っていてて、はい、そういったところで行くと、そのアール・ブリュットの作品っていうのは、うん、すごくその現場感と、
はい、
それを見る人の目撃、する感覚っていうのが、すごく、自然、リンクするので、自然に、まあ、入職するっていうことについては、特にためらいなく、入職することができました。
はいはいはい。
はい、
横井さん、そういう意味では、はい、なんというか、その、まあ、美術作品とか、はい、それが生まれる環境とかっていうふうなものとかね、あるいは今おっしゃってたように、その不思議なものを見る形式っていうか、はい、一つのパターンとして展覧会っていうものが世の中にあって、はい、で、展覧会っていうものと通じたら、まあ、たくさんの不思議なものに出会って、何やろこれってこうね、いろいろこう考えれるよっていうことあると思うんですけども、なんかそういう環境を作るっていう意味では、別にその、横井さん自身が、作家であるとか、例えばその学芸みたいなね、キュレーターであるとかっていう、あんまりそういうことにこだわりはなかったって感じなんですかね。
あ、そこはあまりこだわりを、意識してはいなかったですかね。
うんうん、
その、 なんて言うんでしょうかね、その、その展覧会を通じて、はい、ある種のその答えを、うん、まあ、テーマを持って、
うん
うん、なんかその環境、見た、うん、その鑑賞の体験がすごく豊かなものになったらいいなっていうことは重々思うんですけれども、
はいはい、
あの議論が、うん、あの起こりたいなと、
うん、なるほど、
はい、
うん、
それがすごくいい展覧会だなっていう実感をいくつもの佐野作品を見てきて感じて、うん、撮っていましたので、
うん、
何かしらそのアールブリュットの展覧会を開催するっていうこと自体が、
うん、
いろんな側面ですね、
うん
うん、展覧会を企画するっていうプロセスにおいても、
うん、
展示するっていうことにおいても、
うん、
社会に、はい、まあ、展覧会という形式で、
はい、
あの見える形にするなったということについてもですね、うん、あの議論がすごく美術の現場に起こりやすいんじゃないかなというふうに僕はあの美術をずっとやってきたので思っていてて、
うんうん、
はい、そういったそうですね、そういったことから、
うん、
あのそこまでその、展覧会を作るっていうことと制作をするっていうことの際っていうのが僕の中にはなかったんじゃないかなっていう、
まあ、本当に目的としてはそういう不思議なものに立ち会った時に人が何かまあ発したりとか、うん、いやどうなんだろうとかっていう形で議論をちゃんとしていけるような状況というか現場を立ち上げるっていう意味では割とこうそれが展覧会であろうが創作っていうか作品一個単位であろうがっていうふうなことに関してはまあ結構自由な枠
で
考えれてるっていうことなんですよね。山田さんは、はい、実際それでグローにね、
はい、
昨年入職されたわけなんですけども、
はい、
このまあ新卒というか、まあ、大学に出られての採用になったわけですよね。
はい、
ということでは結構そういったまあ美学っていう学問を、
はい、
まあ、追求された結果か、まあ、その障害福祉というジャンルとね、ジャンルというか領域とアートが混じる、
はい、
まあ、とても不思議なこのアールブルット、
はい、
あるいはノマの活動というところに今どういうふうに関わって、どういうふうなこう関心で入ろうとまず思ったんですか？
まずはですね、ものすごく、なんというか根源的なとこから話すと、
はい、
うちの両親が、はい、福祉の勉強をしてきた人なんですね。
ああ、なるほど。
で、まあ、母親は、大学だけで、終わって、また別の仕事をしてたんですけども、
はい、
父親はまだ福祉の仕事をしていて、まあ、なんというかそういう父親に連れられて施設に行ったりとか、そういうこともあったりしたので、はい、なんとなくそういう現場の景色というんですかね、
はい、
福祉現場の景色っていうのが自分の目に、まぶたに焼き付いてたみたいなところはあったと思うんですよね。で、その後に、まあ、大学などで、こう、美術的な勉強をしたりとかしていたんですけれども、うんうん、その、ある時、こう、図書館、
はい、
大学の図書館で手に取った本に、ヘンリー・ダーガーって、海外のアールブルット、アウトサイドアートの作家、
ね。とても有名な作家ですね。
そうですね。が、出てるのがあって、
はい、
あ、これはすごいなと思ったのと同時に、その作家さんのこの背景の物語というか、うん、あんまりこう、まあ、よくアールブルットであるような、はい、自分から言わなかった、その作品があることっていうような背景とかにも同時に興味を持ってたんですけども、はい、で、ある時父親に連れて行ってもらった展覧会に、うん、アールブルットの作品がいっぱいあって、
はい、
で、しかもそれが日本のアールブルットっていうのがすごくびっくりしたんですね。
はい、
今までそういうアールブルットっていうことも、まあ、当時アウトサイドアートっていうふうに言われたことが多いと思うんですけども、ね、そういうものってこう海外の、うん、なんていうんですかね、すごく有名な人たちの作家、うん、他の名前ばっかりしてたもんですから、
はいはい、
日本でもこんな活動があるんだっていうこと、しかも、まあ、地元が滋賀県なんですけれども、
はい、
あ、しかも滋賀県がこんなことをやっているんだという、すごくびっくりしまして。
なるほど、なるほど。
はい。それで、ちょうど、アールブルットアート日本という、
はい、
はい、展覧会をやってたんですけれども、はい、それは、結構、大規模な展覧会で、はいはい、ボランティアを募集しているということで、
はい、
そのボランティアに申し込んだのがきっかけとなって、
最初にそういった形でちょっと関わってみたんですね、
はい、
現場でね。
そうです。う
ん、
そこからこれはやっぱり面白いなと思いまして、うん、今に繋がっているような感じです。
なるほど、なるほど。
はい、
いや、二人ともかなりね、なんていうか繋がりがはっきり、してるんだなというふうに今聞いてて思ったんですけども、まあちょっと次週以降ね、それぞれ今実際アールブルットアート日本っていう山田さんがまず最初にボランティアで関わったっていう展覧会の名前も出ましたけども、そういった中でどんどんこうお仕事をする中で気づいていったこととか、逆にこう苦労したこととかですね、そういったことを次週以降よりじっくりとお話ししていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、
そろそろお別れの時間です。社会福祉法人グローの野間の学芸員横井優さんと伊藤賀和夫記念小学祭の担当山田壮さんのお話いかがだったでしょうか。全国各地ですね、福祉、障害福祉の現場とアートといったことが、こう、混じり合ってですね、創作活動を、支援したりとか、発信したりとか、あるいは芸術の企画を行う、そういうお仕事、増えてきてると思います。増えてきてる中でも、例えばアーティストであったりとか、どこかの、学芸員であったりとか、もちろんいろんな方がお話される機会っていうのはあるんですけども、なかなかそういった運営に関わってる人、がですね、自分のどういった関心でどういう背景を持ってこういう現場に関わってるかという話をすることってあんまりないと思うんですよね。なのでこれから、アートの仕事も、美術館で関わるとかですね、アートスペースで関わるだけじゃなくて福祉の現場でも仕事をしていくような方々が増えていったらいいなっていう思いもあって、今回は、横井さんと山田さんのお話を、お届けしました。来週も引き続き野間学芸員の横井優さん、そして伊藤賀和夫、記念賞音楽祭担当の山田壮さんのお話を、お聞きします。来週は、さらに彼らが担当している展覧会や音楽祭での具体的なエピソードも交えて、この仕事の醍醐味をお伝えしていただこうと思ってますので、ぜひお楽しみに待っていてください。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。